皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年7月3日のマス .AG カテゴリから、注目の論文20本をお届けします。1本目は、ベン・デイビソンさん、リュシアン・アンネ・カールさん、金城タスキさん、オリビエ・シフマンさん、エリック・バッセロさんによる、ヘッケオペレーターズオンシンプレクティックサーフィスアンドチーインディペンデンスシンプレクティック局面上のヘッケ作用素と解独立性です。この研究では準遮影的なシンプレクティック局面上の一次元伝説層のモジュライ空間についてチャウ多様体に関する BPS コホモロジーの解独立性という予想を証明しています。まずシンプレクティック多様体上の連接層のコホモロジカルホール台数にバイアルジェブラという構造があることを明らかにしました。ここから導き出されるグローバルな BPS リー台数が議論の核になっています。さらに一次元の向かいベクトルに関連する BPS リー台数がトートロジー類の部分空間と一致することを示しました。これによりマークマンさんのトートロジー生成定理を原始的なベクトルだけでなく任意の向かいベクトルへと拡張することに成功しています。単に予想を証明するだけでなく3次元のコホモロジカルホール台数から次元削減を通じて強積を導き出すというアプローチには非常にダイナミックな視点を感じます。複雑な台数構造を巧みに操って幾何学的な不変量を導き出す流れがとても鮮やかでした。2本目はアレッサンドロ・セラさんとカール・リアンさんによるインターポレーション・フォー・ラショナル・カーブス・ウィズ・セカンツセカントを持つ有理曲線の補完です。この論文では遮影空間の爆発においてある線形空間に沿ったセカント条件を持つ次数 D の有理曲線が最大でいくつの一般点を通過できるかという問題に取り組んでいます。研究チームは滑らかな有理曲線を直線の集まりからなる接点曲線へと対化させる手法を用いて法塚や制限接続の分裂型を詳細に分析しました。特に票数が2ではない場合にはある等位列が分裂しない限り法塚は一般的にバランスが良い状態になります。一方で票数が2の時は遮影空間内の曲線からバランスの悪さが伝播するという特有の障害が現れる点が非常に興味深いです。また制限接続については票数に依存せず相対接続の傾きが遮影空間の接続に比べて著しく小さくない限りバランスが良いことが示されました。最終的に評価写像の有支配性を決定することで通過可能な最大点数を導き出し有限個の場合にはテベレフ次数を一般化してその数も計算しています。あらゆる票数における挙動を票数0の場合に還元して捉えるアプローチには非常に力強い一貫性を感じます。3本目はミハエル・グロヘニヒさん、ディミトリビスさん、ポール・ジグラーさんによるインディペンデンス 4K サンサーフィスビアピーアディックインテグレーション P 親積分による計算局面の解独立性です。この論文では計算局面上の一次元伝説層のモジュライ空間における BPS コホモロジーについてある重要な予想を証明しています。具体的には曲線の類を固定したとき BPS ホッジ数やパーバースロ化がオイラー票数である解の値に依存しないことを明らかにしました。計算局面の場合モジュライスタックが一般に特異点を持つため単純な交錯ホモロジーでは太刀打ちできないという非常に手強い状況でした。そこで著者たちは P 親積分を用いて BPS 不変量を算術的な体積に結びつけるというかなり大胆なアプローチをとっています。特に不変層が存在しないことによる障害を解消するためにゲルベ補正付きの積分を定義した点は非常に緻密な戦略だと感じます。さらに局所的に中島キュバー多様体のように見えることを利用して計算を基地のヒッグス速のケースまで落とし込むという構成は見事です。結果として多くのモジュライ空間において 解の値に関わらず構造が不変であることが証明されました。4本目はピーター・シューさんによるアノートオンキュービカルブロックデバインサイクルコンプレックス立方体的なブロッホレビン周期副体のノートです。この論文ではもともと体の上で成り立っていた立方体的な周期副体と単体的周期副体の比較をより一般的な離散不置換や半局所主イデアル性域の上まで拡張しています。単体的な副体は現代的なモチーフコホモロジーと相性がいいのですが、立方体的な副体は積の構造が自然に定義できるため歴史的に好まれてきました。ただ体以外のベースでこの積を定義しようとすると特殊ファイバーでの合成という厄介な問題が出てきます。著者はプリズム周期という構成を用いてこれら2つの副体を結びつける2重副体を作り上げました。特に常与体が有限か無限かによってアプローチを使い分けている点が非常に巧妙です。無限の場合は超越拡大を用いて一般性を主張し、有限の場合はエタール的な領域拡大の等を構築して一度無限の場合に持ち上げてから戻すという戦略をとっています。結果としてデデキント規定上の滑らかなスキームにおいて立方体的な副体が正しくモチーフコホモロジーを計算できることが証明されました。複雑な計算を回避して扱いやすい立方体的な視点からモチーフ的な類を構成できる道が開かれたのは実用的な面でも嬉しい成果ですね。5本目はマウリシオ・コレアさんによるポリエイド&マザー・ジャコビアン・ディスクレパンシーズ・ビア・タンジェンシャル・アルクス接線弧による様相構造及びマザー・ヤコビアンの不一致度です。この論文では3次元多様体上の様相構造における不一致度というかなり専門的な概念を接線弧空間というアプローチで解析しています。もともとは不一致度と個空間における円柱の4次元を結びつける有名な公式を様相構造の世界でも作りたいという熱意から研究が始まったようです。特に注目すべきは複雑な様相構造の特異点をより次元の低い層における普通の個空間の計算に落とし込んでいる点です。不変な分離因子という構造をうまく使い正規化された分離動態システムを構築することで3次元の難しい問題を局面上の扱いやすい計算に変換しています。結果として接線方向の4次元公式や接線方向の対数正準性の判定法などが導き出されました。特異点がある場合でも対応できるマザー・ヤコビアンの正地化まで行っているあたりに徹底したこだわりを感じます。高度な代数幾何学の手法を駆使して複雑な構造をシンプルに整理していく流れが見事で非常に読み応えのある内容でした。6本目はトム・バッハマンさん、ロバート・バークルンドさん、ビョルン・ヤン・ドゥンダスさん、ポール・アーネオスト・ベールさんによるモーティビック・ホホズ・チャイルド・ホモロジー・オブ・モッド・2モーティビック・ホモロジー・オーバー・アルゲブレイカリー・クローズド・フィールズ代数平体上のモジュロ2モティービックコホモロジーのモティービックホコシールドホモロジーです。この論文では複素数体上のノルム付きモティービックスペクトルの件においてモジュロ2のモティービックコホモロジースペクトルと情報的群スキームのテンソル積を計算しています。これまでモティービック版のトポロジカルホコシールドホモロジーを構築しようとする試みがありましたがミネジレ類が大量に現れてしまい構造が非常に複雑になるという悩みがありました。そこで著者たちは構造をより厳格にするためにノルム付きスペクトルという枠組みを導入するというアプローチを取りました。結果としてこのテンソル積がある特定の次数を持つ正制限からなる自由な代数と同値であることを証明しモティービック版のベクステッド周期性を確立しました。特にボエボドスキーの操作とトポロジカルな操作を組み合わせたべき操作を定義しそれらが複雑に絡み合う関係性を丁寧に解析している点に数学的な執念のようなものを感じます。これにより以前の計算で見られた煩雑なにねじれ類が消え去り 非常にすっきりとした結果が得られました。モティビッグな世界に周期性を持ち込んだ非常に鮮やかな成果といえます。7本目はパタガタバサクさんによるピーターセングラフ&モノドローミーオブザ27ラインオンザクレブスチサーフィス、クレブシュ曲面上の27本の直線とピーターセングラフのモノドロミーです。この論文では複素遮影空間にある滑らかな3次曲面のモジュライ空間において基本群がどのように作用するかを詳しく調べています。特に有名なクレブシュ曲面を基準点として、その上にある27本の直線が空間の中をループして戻ってきた時にどう入れ替わるかというモノドロミー作用を具体的に記述しています。この作用の結果がタイプ E6 の米油群になることはすでに知られていましたが、著者はここにピーターセングラフという組み合わせ論的な道具を持ち出しました。基本群の正整弦をピーターセングラフの10個の頂点に対応させ、曲面が特異点を持つ様子を解析することで直線の動きを丁寧に追いかけています。驚くべきは27本の直線をピーターセングラフの辺に対応する15本と五角形に対応する12本に分けた点です。この具体的な対応付けによって抽象的な群論の話がグラフという視覚的な構造に結びついたのが非常に鮮やかだと思います。最終的にこれらの置換が米油群を生成することを証明しており、幾何学的な直感と代数的な構造が見事に融合した研究といえます。8本目はアレクサンドル・ディムカさんとピョートル・ポコラさんによるアナインライン・カウンタレクサンプル・トゥア・コンジェクチャー・オン・ザ・ミニマル・デグリー・オブ・ジャコビアン・リレーションズ、ヤコビ関係の最小次数に関する予想への9本の直線による判例です。この論文では直線の配置におけるヤコビ関係の最小次数が交差格子の組み合わせ論的な構造だけで決まるのかといういわゆる一般カテラを予想に挑んでいます。結論から言うと、著者の2人は複素遮影平面上に9本の直線からなる2つの配置を巧みに作り出すことでこの予想が間違っていることを証明しました。驚くべきはこの2つの配置が1つの4重点と7つの3重点を持つという全く同じ組み合わせ論的な構造を共有している点です。見た目の構造は同じなのに線形代数を用いて計算すると一方の最小次数は4でもう一方は5になるという結果が出ました。たった9本の直線を組み合わせるだけで構造の同一性と数論的な性質が切り離されてしまうなんて非常に鋭い視点での判例だと思います。さらにこの違いは単なる次数の差にとどまらず、ホモロジー的な型やミルナー代数のヒルベルト関数という深いレベルまで影響していることが分かりました。同じ設計図から作られたはずなのに中身の性質がここまで劇的に異なるというのはとても刺激的な発見ですね。9本目はマルゴ・ブリュノーさんとフェデリコ・スカビアさんによるコンブ・スムースイング&ローカル・トリビオリティ・オブ・ホーモジーン・アス・スペース・オーバー・アレラティブ・カーブ、相対曲線上の同時空間の公務平滑化と局所自明性です。この論文ではヘンゼル局所間上の滑らかな遮影曲線におけるトルソーや遮影同時空間のザリスキ局所自明性について研究しています。特に特別なファイバーで自明であればそれが全空間まで広がっているかという問題に取り組んでいますね。証明の鍵となるのは公務平滑化という手法を相対的かつ算術的なバージョンに発展させたことです。具体的には有利切断をうまく拡張し米油制限の滑らかな点へと置き換えることでヘンゼルの補題を用いて持ち上げるという戦略をとっています。この公務を平滑化して特定の点を固定させるというアプローチは非常に緻密な構成で執念のようなものを感じます。結果として還元的群の条件次第で特別なファイバーの自明性が全空間の自明性を導くことが示されました。さらに この成果を遮影同時空間へも拡張し、ドリンフェルト・シンプソン定理のヘンゼル版を導き出しています。数論的な局所帯域原理を強めるための重要な幾何学的基盤が整備された非常に価値のある研究と言えるでしょう。10本目はティエン・ユエ・ジャンさんによるオンジェネリック・フィニートネス・オブ・プライカノニカル・マップス・オブ・ツリー・フォールズ・オブ・ゼネラル・タイプ、一般型の3次元多様体における多標準写像の一般的有限性についてです。この論文では代数幾何学において非常に重要な一般型の最小3次元多様体の多標準写像がいつ一般的有限になるかという問題に取り組んでいます。この性質は多様体の分類やモジュライ空間を構築する上で欠かせない鍵となる部分です。著者はどの程度の数でこの写像が一般的有限になるかを突き詰めました。まず体積に特定の条件がある場合には6標準写像で十分であることを示しています。これは5以下の数ではうまくいかない例があるため、まさに最適で完璧な結果と言えますね。さらにあらゆる一般型の最小3次元多様体に対しては38標準写像が一般的有限であることを証明しました。この結果を導き出すために局面に対する新しい判定基準を導入したり、リードのリーマンロッホ公式に基づいたバスケットという手法を用いて特異点を詳細に分析したりと、かなり高度なテクニックを駆使しています。特にレベル切断という方法で可能性のある構成を有限個に絞り込むアプローチには執念のようなものを感じます。以前の境界よりも大幅に数値を下げた点は素晴らしい成果ですが、これが本当に最小の数なのかという問いがまだ残っている点に数学の奥深さを感じますね。11本目はアシマ・バンサルさんとシバン・バツさんによるポジティブ・コンズ・オブ・パラボリック・グラスマン・バンドル・オーバー・ア・カーブ、曲線上のパラボリック・グラスマン速の整水です。この論文では滑らかな遮影多様体上のパラボリックベクトル速に関連したパラボリックグラスマン速という概念を定義し、その性質を詳しく分析しています。特に滑らかな遮影曲線上のケースに注目しているのですが、従来のグラスマン速とは違って分岐があるために特異点を持つ可能性があるという点が非常に厄介です。それでもオービフォールドベクトル速との対応関係や特殊な引き戻しという手法を駆使して、その幾何学的な構造を解き明かしています。結果として、ネロンセベリ群が2次元のみベクトル空間であることや、ネフ切り、義勇香水、そして森切りの具体的な境界を導き出しました。特に、ハードナーナ・ラシマンフィルトレーションから得られる有理数によって、トートロジー直線速の生成が制御されているという点には、非常に緻密な計算の積み重ねが感じられます。また、ベクトル速がパラボリック半安定であるときに限り、ネフ切りと義勇香水が一致するという結論を導き出しており、安定性と生成の関係を鮮やかに結びつけた素晴らしい研究だと思います。12本目は、ジュン・イーシェさんによる、ディセント・プログレス・オン・ザ・ジオメトリック・ボンビアー・リラン・コンジェクチャー、幾何学的ボンビエリラング予想に関する最近の進展です。この論文は標数ゼロの積数帯における幾何学的ボンビエリラング予想という非常に野心的なテーマを扱ったサーベイ論文です。この予想は一般型の遮影多様体において有利点はザ・リスキー中密にならないというもので、モルデル予想を高次元に拡張したような内容になっています。特にアーベル多様体への有限者がある多様体について、この予想を証明しようとするアプローチが心にくいですね。ディオファントス幾何学とネバンリンナ理論をつなぐボイタの辞書を具体化させることで、高さが無限大に発散する有利点の列を複素ファイバー上の生息曲線へと変換しています。具体的には部分的な高さを用いて垂直方向の問題を解決し、さらに線形生息曲線の可動性を利用して水平方向の悪い場所を巧みに避けるという戦略をとっています。 最終的に代数的な下限と解析的な上限の矛盾を導き出すことでこの予想を証明しました。算術的なデータを解析的な障害へと変換するこの厳密なパイプラインの構築は積荷図体における双極性の研究に強力な武器を与えたと言えるでしょう。13本目は健太佐藤さん、俊介高木さん、翔吉川さんによるクワジ F スプリッティング VS ログ可能にして準 F 分割と対数標準性の比較です。この論文では正標数の世界における特異点の性質を深く掘り下げていて、特に準 F 分割という概念と対数標準性という概念がどう結びついているかを探っています。まず数値的に Q ゴレンスタインである正規特異点が全ての正の整数 E について準 FE 乗分割であるならば、それは数値的に対数標準であるということを導き出しました。さらに2次元の場合に注目してゴレンスタイン指数が標数 P で割り切れないという条件があれば、この関係が逆方向にも成り立つことを証明しています。2次元の準 F 分割正規特異点の分類までやり遂げている点に徹底的なこだわりを感じますね。正標数という特殊な間境で特異点の分類をここまで明確に整理したことで今後の研究に大きな影響を与える成果になったのではないでしょうか。14本目はチロ・チリベルトさん、アンドレアス・レオポルド・クヌッツェンさん、サラ・トレッディさんによるコンポーネント・オブ・シンプル・アンド・ノン・シンプル・タイプ・オブ・ハーウィッツ・シェムズ・プルビッツ計画の単純型および非単純型の成分です。この論文ではある種の曲線から別の曲線への写像を扱うフルビッツ空間について研究しています。特にその写像が単純な構造を持っているか、それとも途中に別の曲線を挟んで分解される非単純な構造を持っているかに注目しています。研究チームは次数を割り切る数の中で分岐次数や種数の条件を満たす許容因子という概念を導入しました。これにより非単純な成分が存在するための必要十分条件を数論的な条件として見事に導き出しています。面白いのは非単純な成分があるときでも単純な成分が同時に存在するかという点に踏み込んでいるところです。相手側の曲線の種数が1以上であれば常に単純な成分が存在することを証明しました。種数が0の場合でも許容因子の最大値に基づいた十分条件を提示しています。単に理論を提示するだけでなく楕円曲線間の非分岐写像などの具体例を挙げて条件の必要性を丁寧に検証している点に研究者の誠実な姿勢が表れていますね。フルビッツ計画の構造に関する空白を埋める非常に価値のある成果といえます。15本目はサミール・キャニングさん、ハンナ・ラーソンさん、ヨハネス・シュミットさんによるザ・ゴレンスタイン・プロパティ&ピクストンズ・コンジェクチャー4コンパクトタイプモズリ、コンパクト型のモジュライ空間におけるゴレンシュタイン性とピクストンの予想です。この論文ではコンパクト型のモジュライ空間におけるトートロジー感という代数幾何学の非常に深い構造について研究しています。まず種数が2以上で種数と標識点の数からなる特定の条件を満たすとき、この間がゴレンシュタインではないことを明らかにしました。さらに3スピン関係式がトートロジー間の完全な関係式であるというピクストンの予想について種数5から7までの新しいケースで証明を完了させています。驚くべきはピクストンの予想が正しくても間がゴレンシュタインになるとは限らないという点です。これまでこの2つはセットで考えられがちでしたが、その常識を覆す具体例を初めて見つけ出したところに研究者の執念のようなものを感じますね。これらの成果は主変極アベリア多様体のモジュライ空間における非トートロジー的なサイクルの研究にとっても非常に重要な鍵となる結果です。16本目は次期リュウさんによる ブリッジランドエンリケスゼネラル K3 サーフィス、ブリッジランドエンリケス一般計算局面です。この論文では計算局面とエンリケス圏、そしてグシェルム海多様体の関係性を深く掘り下げています。著者は道来圏に特定の非シンプレクティックな対合を持つ計算局面という概念を導入し、それをブリッジランドエンリケス一般という新しい枠組みで定義しました。特に面白いのが次数10の場合の解析です。ここでは計算局面がグシェルム海局面であるか、あるいは特定の楕円曲線を含む四次計算局面であるかによって圏的な対価を検知できることを示しています。またグシェルム海四次元多様体が特定のホッジ特殊な性質を持つことと、そのクズネ TSOF 成分がこの計算局面上のエンリケス圏と等価であることが結びつけられました。さらに半安定オブジェクトのモジュライ空間が計算型のハイパーケーラー多様体である WEPW6 次式と同型になることも証明されています。複雑な格子の計算を駆使して多様体の幾何学的な性質を圏の言葉で鮮やかに描き出している点に強いこだわりを感じます。17本目はマスドット DG からのクロス投稿で、シュエミャオチェンさんによるポイントシンガラリティーズ&ローカルサードチャーンクラス4ランク2トルションフリーシーブスオン3フォールズ、3次元多様体上のランク2のねじれのない層における点特異点と局所第3チャーン類です。この論文ではゲージ理論における特異点の形成に着目して、複素3次元多様体上のランク2のねじれのない層が持つ孤立した点特異点による局所第3チャーン類の寄与について研究しています。ここで定義される不変量は特異点における有限長の局所的な台数データを用いて表されるのが特徴です。驚くべきことに、この値は全体の属のデータから計算でき、変形不変であることも証明されています。さらにこの不変量の玉木が境界球面上の滑らかな複素ランクにベクトル速の位相不変量を復元するという非常に興味深い結果が示されています。また相対的な K 理論による解釈も提示されており、層に関連付けられた自己相対複体が局所的な K 理論的電荷を定義し、それが局所第三チャーン類と一致することが導かれています。局所的な特異点というミクロな視点から全体の位相的な性質をうまく結びつけている点に、著者の鋭い洞察が感じられます。18本目はマス KT からのクロス投稿で、ピーター・シュさんによるアノートーンポリーヘドラルコンズ&トーリックポリロガリスムズ多面体数とトーリック多重体数関数に関するノートです。この論文では台数トーラスのミルナー系理論における特別な要素についてさらに踏み込んだ研究が行われています。具体的には単体水の鎖複体とある体上のミルナー系理論におけるウェートゲルステン複体のトレース固定部分との間に等辺同型が存在することを証明しました。ここでのアプローチが非常に巧みなのですが、多面体水上の関数台数に点ごとの積と畳み込みという2つの異なる台数構造を持たせています。これらの台数に特定のフィルトレーションを導入することで、その次数付き部分とスタインベルク化群との同型を導き出しています。球面のホモロジーと台数トーラスの積分ミルナー系理論を結びつけるという幾何学的な視点と数論的な視点を融合させた構成に研究者の強いこだわりを感じます。またこの手法が将来的にドリンフェルト化群や楕円曲線のようなより複雑な設定にも応用できる可能性を示唆しており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。19本目はマスドット AC からのクロス投稿で、ルオユ・ウーさんによるイグジステンスオブアノンズムーサブルローカルゴレンスタインアルゲブラウィズスムーサブル Q0 平滑化可能な Q0 を持つ平滑化不可能な局所ゴレンシュタイン台数の存在です。この論文では ある種の局所的な代数構造がその一部である最初の対象章が平滑化可能であっても代数全体としては平滑化できないケースがあることを証明しています。もともとソクル次数が3までの場合はこの最初の対象章が平滑化できれば全体も平滑化できることが分かっていました。ですが次数が4以上になってもこの性質が成り立つのかという疑問があり、著者はそこに挑みました。具体的にはマコーレーの逆システムという手法を用いて長さ11で埋め込み次元が4という特定の代数属を構成しています。この代数の最初の対象章は曲線的な構造を持っており、自動的に平滑化可能です。しかしヒルベルトスキーム上の次元を計算することで代数全体の平滑化可能な領域よりも構成した代数属の次元の型が大きいことを導き出しました。個別の具体例を一つ一つ提示するのではなく、次元の数え上げによって存在を証明するというアプローチには数学的なダイナミズムを感じますね。結果としてソクル次数4においてこの性質が成り立たないことがはっきりと示されました。最後はマス NT からのクロス投稿でエニス・カヤさん、マルク・マスデウ・サンジェイ・ステッフェン・ミュラーさん、マリウス・ファンデルプットさんによるアルゴリズム4ハイペレリプティックマムフォードカーブスピーアディックユニフォーミゼーションピーアディックインテグラルズ&ピーアディックハイツ超楕円マンフォード曲線のアルゴリズム P 新1溶化 P 新積分および P 新高さです。この論文ではリーマン局面の P 新版ともいえるマンフォード曲線をコンピュータで効率的に扱うための新しい手法を提案しています。特に局面のモデルをわざわざ用意しなくてもアベル積分や P 新の高さを計算できるようにした点が非常に実用的です。まず P 新1溶化を求めるためにカジエラの近似定理を拡張してより一般的な曲線に対応できるようにしました。さらに多変数ヘンゼル持ち上げという手法を導入してショットキー群を計算することで従来のやり方よりも高速で高精度な計算を実現しています。このあたり計算効率を極限まで高めようとする執念が感じられますね。またヤコビアンの P 心理理論を用いてアベル積分を計算したり低多関数を使ってシュナイダー高さを求めるアルゴリズムも実装しています。これらのツールは政治マスに組み込まれており、実際に種数2の曲線などでその有効性が示されました。この成果によって有利点を探るためのチャブティ・コールマン法などがより使いやすくなり、さらには P 新のバーチス・ウィンナートン・ダイヤー予想という大きな謎に迫るための一歩になるかもしれません。まあそんなこんなで代数幾何学からモジュライ空間BPS コホモロジーやモティービックコホモロジー、さらには P 新積分や特異点まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。この奥深い理論のつながりに触れられた時間は本当に刺激的でしたね。それでは本日の配信はここまで。ご視聴ありがとうございました。